この番組は町の相談役三幸タクシーの提供でお送りいたします。ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。第5金曜日のこの時間はラジオンタクシー季節を感じるツアーをお送りいたします。この番組の進行役は私原志穂と
三幸自動車株式会社代表取締役社長の町田一郎です。
はい、よろしくお願いいたします。この番組はこの街でおなじみの三幸タクシーがお送りするお出かけ情報番組です。第5金曜日のある月にタクシーで気軽に行くオーダーメイドツアーにまつわるお話をツアープランナーや乗務員の皆さんをスタジオにお迎えしてお伺いします。名所、史跡、思い出スポットを季節に合わせてご紹介しますので、驚き、ワクワク、なるほどがきっと見つかるはず。知的好奇心を満たす30分のラジオツアー、さあ、あなたも出かけてみませんか。ラジオを聴きの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さあ、ラジオンタクシー町田さん、今回のゲストはどなたでしょうか。
はい、今回は乗務員から今営業部の方に移りました三好俊介さんをお迎えしてお話を伺っていこうと思います。
はい、三好俊介さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、マスクをしてるんでお顔が全て見えてるわけじゃないんですけれども、かなりこうがたいのいい方だなっていう印象を受けたんですが、そしてかなりお肌がピチピチだなという、そんな印象を受けたんですけれども、おいくつですか。
今年で26になります。
町田さん、かなり若い社員もいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
はい、じゃあ20代の方って町田さんどれぐらいいらっしゃるんですか。
いや、20代で入ってもう今30代になっちゃった方がもういらっしゃいますんで、はい、そういう意味では20代は今彼が一人ということでございます。
三幸タクシー唯一の20代、しかもラジオは初めて、
はい、
あ、初登場ということで、じゃあせっかくなんで、誰に似てるかっていうのを時々私ゲストの方に聞いてるんですけど、誰かに似てるって言われたことありますか。
そうですね、痩せてた時なんですけど今ちょっと太っちゃったんであれなんですけど、元俳優の成宮博樹さんに似てるって言われたことはありました。
あ、相棒に出てた、
はい、
イケメンの、
イケメンの、
あ、自分でも言っちゃいましたね。
言っちゃいます
今はどうですか。
今ですと、はい、地元の友達からなんですけど、雰囲気がぺこぱの松陰寺さんでしたっけ、
はいはい、
に雰囲気がまあ似てると。
じゃあ何、成宮とぺこぱの松陰寺は同じってこと。
そうですね、イコールだと思います
ちょっとね、ラジオ聞いてる方混乱してるかもしれませんが、ぜひね、三幸タクシーの、成宮あるいは松陰寺、そんな三好さんをですねチェックしていただければと思います。はい、三好さんはこの三幸タクシーに入社されてどれぐらいなんですか。
ちょうど1年ぐらいになると思います。
今はどういったお仕事されてるんですか。
今は運行管理っていう仕事の補助をやらせてもらっています。事務職ですね。
どんな感じの普段のそのスケジュールというか、どういう感じの内容になるんですか。
朝ドライバーが出庫するのの点呼を行ったり、まあ基本は主はそれですね、うんうんうん、ドライバーの管理、乗務員の管理ということで。
じゃあ皆さんの様子を把握している重要な部署ってことですよね、町田さんね。
はい、その通りでございます。
どうですか、実際にやってみて。
把握しきれてるかどうかまだちょっとわからないんですが、まあ、自分なりに今いろいろ考えつつ、うん、ドライバーの方ともそこそこ仲良くできるように頑張ろうと今しているので、うんうん、 まあ、今日早速朝怒られちゃったんですけど。
どうしたんですか？
まあちょっといろいろありまして、ちょっとドライバーの方からお叱りを受けたので、はあ、ちょっと反省しなきゃなっていう、まあ、そういうふうに失敗と成功を繰り返しながら今頑張っています。
はい、もともとその三幸タクシーに入るきっかけって何だったんですか？
もともと父がハイヤーをしていまして、うん、まあ、その影響でちょっとタクシー運転手になったんですけど、うん、まあ、この今三幸弊社三幸自動車に入る前に別の会社にいたんですが、ちょっと事情があって退職して、で先輩がドライバーとして三幸自動車で働いていたので、その紹介で入社させていただきました。
実際に三幸タクシーが、じゃあタクシー会社としては2社目ってことですね。
はい、2社目になります。
そのお父さんの背中を見て同じ職種に就きたいと思ったわけですか？
まあ、そう言っておけば父は喜ぶので父も多分聞くと思うので。あ、
聞いてるかもしれない、
はい、
あ、そうです、
ちゃんと宣伝してきたので。
あ、そうなんですね、はい、実際三幸タクシー入ってびっくりしたこととか、なんか意外だったこととかありますか？
こういう言い方したらあれかもしれないんですけど、まあ地元のタクシー会社だろうと思って。
あ、そうか、三好さんはもう西東京市で育ってるんですね。
もう十何年、はい、西東京市に住んでるので、うん、あ、三幸さんかみたいな感じで入社したんですけど、うん、まあ、ただのタクシー会社じゃなかったなと。
え、どういうことですか？
その今回のラジオもそうですし、はい、オーダーメイドツアーとかそういうことを積極的にやっているとは全く知らなかったので、そこはやっぱり1社目のタクシー会社とのギャップでびっくりしました。
今ちょうどオーダーメイドツアーとお話が出ましたけど、町田さん、じゃあちょっとオーダーメイドツアーのお話に移りたいんですが、はい、オーダーメイドツアーっていうのはどういう内容なんですか？
そうですね、その名の通りというのはあるんですけど、今流行りの3密を避けながら地元の方が近場で過ごす一種の日帰り旅行で、自宅から1日間程度の距離で安心安全に過ごしながら地域の魅力を深く知るツアーと。ですからそういうような形で A 地点 B 地点という形で複数箇所行かれる方もいらっしゃいますし、そこで体験をすると。ですからこと消費っていう形になるんですけれども、それを目指した、でこれ平成27年からもうやってるんですけれども、こちらに関しては最近マイクロツーリズムっていう形でそういう言葉が出てきたんですけど、はい、まあ、それにも結構似ている概念かなと思っております。
今カタカナがたくさん出てきましたけど、そのオーダーメイドツアーっていうのはマイクロツーリズムに通じてるってことですか？
そうですね、ですから、はい、マイクロツーリズムの中のその中の一つがタクシーオーダーメイドツアーという考えでいいかと思います。
実際その三幸タクシーにお電話をして、
はい、
実際にツアーの企画っていうのはもう出来上がってるわけですか？それともお客さんのご希望でそこからゼロから作るんですか？
はい、ですから大体メニューっぽいものはあるんですけども、それを組み合わせるパターンと、逆に例えば昇仙峡行きたいとか足利フラワーパーク行きたいとか、お客様からそのようなご要望があって、例えば足利フラワーパークの場合はその近くにいちご狩りがあったんで、それも当日急に足したっていうことなんですよね。つまり足利フラワーパーク向かってったら、じゃあ滞在時間が30分減りますけど、その場でいちご狩りやってたんで、じゃあと。ですから今で言うと A 地点に向かっていたらブルーベリー摘みをやっていたと、でいやオープンしてると、じゃあ寄ってっちゃえっていう、こういうようなわがままを聞くのがですね、うん、タクシーオーダーメイドツアーの一番の特徴だと思います。ですから事前のツアーもあれば、当日柔軟に変えることができる、まさにオーダーメイドなんですね。
紙に書いてるスケジュール通りではないツアーができるってことですね、
はい、そうなんです。ドライバーとドライバーさんと相談しながら、例えば順番変えてみるとか、そんなようなこともできるんで、まさにオーダーメイド。これがバスツアーですともうそんなこと一切許されないんで、ですからそこが全然柔軟性が違いますんで、事前のプランニングもそうですし、当日のプランニングも柔軟に変更することができるんで、ちょうど自家用車で行くのにも近いんですけども、全く運転しなくてもいいんで、聞き酒とかしても全く問題ございません。
帰り寝て帰ってもいいってことですね。
そうです、それもできるというのが一つの特徴だと思います。
なるほど、ぜひね、そういったオーダーメイドツアー、一緒にこうタクシーの中でいろいろお話をしながら どこか行ってみたいなと思った方はどこにお問い合わせをすればいいですか。
はい、基本受付時間というのはございまして、一応タクシーは24時間やってるんですけれども、オーダーメイドツアーに関しては9時から16時で、お問い合わせ先電話番号が 042-461-2775 042-461-2775 となります。
はい、ぜひお問い合わせをお願いいたします。さあ、それではここでリクエスト曲1曲をお届けしましょう。今日のゲストの三好さん、どんな曲を選んでくださったんですか。
宇多田ヒカルさんのビューティフルワールドです。
この曲はどうして選んだんですか。
先生、今年エヴァンゲリオンが完結しまして、はい、でこの曲は1作目の主題歌だったんですけど、終わって改めて聞くとまた意味が感じられて、より一層好きになった曲だったので。
私全然詳しくないんですけど、エヴァンゲリオンってアニメですよね。
アニメです。
すごい感動するんですか。
感動、
どういう感じですか。
終わったんだっていう、うん、長い歴史がっていう。
終わった後の気持ちとしてはどんな感じになるんですか。
ああ、親子の物語だったんだなっていう。
ああ、じゃあ親子の絆みたいな。
絆はあったんでしょうかって感じなんですけど。
まさに三好さんのお父様と三好さんご自身の関係みたいな感じですか。
全然そこまでじゃない、全然そこまでじゃないんですけど、うん、ただ聞くとやっぱ愛する人に対する思いが込められてたんだなっていう。
じゃあ改めて聞いてみましょうか。
はい、
はい、では三好さんからのリクエストです。宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。
ラジオンタクシ
ー。
観光タクシーがお送りするお出かけ情報番組ラジオンタクシー。前半に引き続き本日のゲスト、乗務員の三好俊介さんに社長の町田さんとともにお話を伺っていきます。三好さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
なんか町田さんから曲がかかってる間に耳が赤いって指摘がありましたけれども、緊張してますか。
いや、そんなことはないです。
じゃあなんで耳赤いんですか。
耳赤かったですか。
赤かったよ。
おかしいな。
そんな三好さんとお届けしていますけれども、さっきね、最初に唯一の20代ってお話ししたんですけど、町田さん同世代も募集中なんですよね。
はい、同世代の乗務員さん募集なんで、三好君と一緒に楽しくね、仕事していただける方募集しております。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。前半にオーダーメイドツアーのお話をしたんですけれども、今スタジオにオーダーメイドツアーのポスターがあるんですね。このポスターっていうのは誰が作ったんですか。町田さん。
はい、三好さんが営業部に入った初仕事という、普通のタクシーじゃない仕事って意味ですよ、
はい、
をお願いしたのがこちらになります。
お、これ三好さんが作ったポスター。
そうですね、はい、いろいろデザインとかどうしようかっていうのを考えて、外部のデザイナーさんにお願いして出来上がったものですね。
真ん中に7人まで乗車できますっていう大きなタクシーの写真が載ってまして、で両脇にいろいろツアーの内容が書かれてまして、その場所の写真ですとか、あとイラストもついてますね。これ制服着てる方のイラストってことは、もしかして参考タクシーの方のイラストですか。
はい、ドライバー、オーダーメイドツアーのプランナーの3名のイラストになります、は
い、これ誰が描いたんですか。
僕の弟ですね。
え、三好さんの弟さん。
はい、
三好さんの弟さん参考タクシーの社員なんですか。
いえ、今フリーターでプラプラしてます。
え、なんでイラスト描いてんですか。
もともと漫画イラスト系の専門学校に通っていて、 まあ、暇そうにしてたのでちょっと写真を使ってほしくないというドライバーからのあれもあったので、じゃあイラストでということで、はい、お小遣いあげるからやってっつって
じゃあ実際のドライバーさんをイラスト風に。
そうですね、どちらかといったらアニメチックになるのかもしれないですけど。
さっき宇多田ヒカルのエヴァンゲリオンの話とかねしましたけど、弟さんもアニメ好きってことですか？
どちらかといったら弟の方が多分好きですね。
あ、じゃあこういうポスターの依頼が来てびっくりしたんじゃないですか、喜んだんじゃないですか？
そうですね、喜びましたし、やっぱり広告として世間に出るっていうのはとても喜んでいました、うん、
このポスターってどこで見られるんですか？
花バスの広告になる予定になってまして、はい、大体8月頃でしたっけ。
そうですね、今日市役所に行ってもうデザインの OK 出てますん で、 で今日この週末に関東バスさん西武バスさんに郵送する形なんで、8月の第1週ぐらいからソフトは見れますので、花バスに乗った際は要チェックということでお願いします
じゃあ花バスに乗ってふっとこう見上げると、このオーダーメイドツアーのポスターが光ってるってことですね。
そうでございます。
で実際にこのポスターには、4つツアーの名前が書いていて、お花見とガイド付き釣り体験とブルーベリー狩りと東京都薬用植物園、この4種類のねツアーの写真が載ってますけれども、町田さん、これからはどこら辺おすすめとか何かありますか？
そうですね、8月中っていう形であれば、まあ、ブルーベリー狩りってあるんですけど、これ季節ものっていう形なんですね。で次はこのガイド付きの釣り体験の方はこの秋ですから、8月22日の緊急事態宣言が明けないくて、なんかね8月31日まで伸びるっていう話もあるんですけど、まあ、9月とか10月になったら、こちらのガイド付き釣り体験の方は親子4人で去年行かれた方ともいらっしゃって大変評判が良くて、でその方がタクシー乗った際にもあれ良かったっていう形でですね、やっぱり地元のタクシー会社がやってるもんですから。であとは都立薬用植物園っていうのは東大和市の駅前にあるものなんですけど、そんなのがこんなところにあるのっていう形で、そこに行くだけでしたら電車ですぐ田無駅から行っちゃえばいいんですけど、それプラス近くにですねチョコレート屋さんがあったりとか、そのチョコレートはまあ北海道バージョンとか宇治金時バージョンとか、サンダースっていうのでですね、
あ、はいはい、
あれの工場があるんで、そこのところにこのツアーで帰るお見合いかなんかでいきなり北海道行ってないのに北海道用のホワイトの買って帰るとかですねそういうことができるという。ですからこれも電車で行くと行けないと、ただそうやって複数箇所行くときにこれも一つの方かなと思っております。
前回のラジオンタクシーの時にバーベキューのねお話をしてましたけれども、やっぱりバーベキュー夏おすすめですよね。
そうですね、うん、夏は暑すぎるので、
暑いか
ですから秋の方がいいかもしれないですね。
秋がいいか、はい、じゃあもうちょっと暑さが収まってからってことですね。
そうです、しないと麦わら帽子でもかぶると相当暑くなっちゃうと思いますので
なるほど、
はい、
今町田さんのお話の中にこんなところもあったんだっていうね、そういう驚きもあるっていうお話があったんですけど、今日のゲストの三好さんは西東京市で育って、西東京市通かなと私は思ったんですけれども。
そんなことは全くないんですけど。
どうですか、実際タクシーの会社に入ってさらに詳しくなったりしてますか？
僕の生活してた十何年よりこの1年の方が多分西東京についてはいろいろ知れたと思いますね。
東大元暮らしみたいな感じですか？
はい、こんなことをやっているんだっていう、こんなものがあるんだっていう風に思いましたね。
なんか東京に住んでる人って東京タワー行ったことがないとか、意外とその自分が住んでる場所の観光地とか有名なところって行ったことがないって聞くんですけど、三好さんはどうですか、西東京市はいろいろ歩き回ったり車に乗っていろいろ巡ったりしてるんですか？
いや、やっぱり地元すぎるんでそういうことは全くしてこなかったので、うん、田無神社とかもそこまで行ったことなかったので。
ちなみに好きなスポットってありますか？
田無タワーですね。
どうしてですか？
まあ、アニメとかそういうのを見てるとたまによく出てくるんですよ、田無タワーって、
うんうん、
折られたりとか、
うん、
基地にされてたりとかって、 そういうのを見た時に、あ、西東京市の棚下はってすごいんだなと思ってちょっと調べた時期がありました。
あの実際にね、一般の方は登ることはできないんですけど、眺めることしかできないですけど、じゃあ毎日見て育ってたってことですね。
そうですね、一時期あの天気予報を多分ライトアップされてるんですかね、あれは毎日見てた時期はありましたね。
ちなみに小さい頃ってどのあたりで遊んでたんですか？
八木沢の団地があるんですけど、そこに通称カラフル公園っていうのがあって、駄菓子屋も近くにあって、そこでよく遊んでましたね。
そこはたまに今通ったりはするんですか？
通ると、で、まあ、通るとことはあるんですけど、なんか昔と結構変わってたりするんで、ちょっと年を取ったんだなってまだ26ですけど
これから参考タクシーでこういうことをしていきたいとか、こんな風にやってみたいなっていう何かありますか？
そうですね、今はまだその仕事をちゃんと覚えて一人前になるっていうのが目標なんですけど、まあ、社長の町田社長がやりたいことの手助けができればなとは思っていますので、まあ、長い目で見ていただければと。
いえいえ、もうよろしくお願いします。
はい、わかりました。さあ、お送りしてまいりましたラジオンタクシー、そろそろお別れの時間となりました。今回の内容は来週の月曜日8月2日の夜7時30分から再放送されます。最後しか聞けなかったという方もぜひお聞きください。そして次回の放送は10月29日の第5金曜日です。それでは最後にもう一曲聴きながらお別れです。最後のリクエスト、三好さん何でしょうか？
宇多田ヒカルさんのワンラストキスですね。
またまた宇多田ヒカル。
そうですね、エヴァ続きになるんですが、
これはどうして？
あんまり聴きたくない曲なんですけど。
聴きたくない曲？
そうなんです。終わってしまったんだっていう、その完結した映画の主題歌だったんですけど、終わってしまったっていう喪失感っていうか悲しみが出てくるので、あんまり聞きたくなかったんですが、ちょっとこれを機にもう一回聞けるようになろうかなと
じゃあ喪失感また襲われちゃうかもしれないですね。
そうですね、帰りはちょっとへこんで帰るかもしれないです
気をつけてくださいね。はい、はい、ということで本日のゲストは乗務員の三好俊介さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
参考タクシーがお送りするお出かけ情報番組、ラジオンタクシー季節を感じるツアー、ここまでのお相手は私原志穂と、
参考自動車株式会社代表取締役社長の町田一郎でした。